い、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で65回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回は、フードサポートについてですね、沖縄ミーレンの、事務局次長高崎次長の方にですねお話をお聞きしたいと思います。高崎次長どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
簡単に自己紹介お願いします。
はい、沖縄ミーレンの県連事務局で、事務局次長をやっております。主に社会保障関係を担当していまして、はい、うん、はい、今回は特別に安心のまちづくりプロジェクトというものが沖縄ミーレンで立ち上がりまして、その事務局を命じられましたので、喜んで引き受けようということでやっております。ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。お名前は高崎次長ですね。
高崎大志と申します。
よろしくお願いします。細かい自己紹介は前に1年以上前ですかね、出ていただいたので、そこをですねご参照ください。はい、早速ですねフードサポートの取り組みについてお聞きしたいんですけど、はい、そのフードサポートをやるきっかけですね、それなどお話しいただけますか。
はい、わかりました。コロナ感染拡大でね、はいはい、本当に困った生活が困窮しているという人が増えていることはもう明らかで、特にね観光業、飲食業など沖縄県の場合は他の県と比べても大変なんですよね。は
い
は
い、観光業も本当に多いですからね。
多いですからね。
取引の業者なんかもやっぱり、その自宅で勤務とか、待機とかっていう方もいましたね。
そう、仕事がね、もうなくなってしまいますからね。
仕事そのものがないですから。
で、もうマスコミでも、たくさん報道されてるんですけども、はい、医療生協の無料低額診療事業がね、はいはい、このずっとそんなに増えてなかったんですが、去年 1.5 倍に増えた。このことからも、ね、困った大変だという人が増えてることがもう私たち自身にもね、はいはい、ビシビシと伝わってきたんですね。それで何かを、やらねばというの、ミーレンはそもそも無差別平等の医療福祉を目標にしてますので、はい、そもそもの役割に入ってるんじゃないかということだったんですけども、で、最初は昨年春頃にですね、代々木公園で大きな企画をやろうといろいろな団体と相談してたんですけど、緊急事態宣言とかね、いろいろ大変なことになりまして、
集められない、
もう外でやるのは難しいということで中止になってしまったんですよね。で、どうしようかということで、しかもまた現場の方もね、PCR 検査やワクチン接種、
そっか、病院とかも忙しくなって、
発熱外来でね、しかも濃厚接触者で待機する職員が多いので、もう現場を回すのでね、もういっぱいいっぱいという、
職員が出られないですからね、
本当に大変になってしまって、だいぶね、こんな中でも何かできるのだろうかというのはね、かなり悩んで議論になったんです。で、全国の他の民医連の実施状況を聞いてみたら、いろいろやってるんですよね。フードバンクやフードドライブで、いろいろな方法があると。だから公園で大きな集まりでテント張るような取り組みも、
大きくなくても何かできると。
そうそう、そうでなくても、例えば埼玉ではフードドライブという形でやってますし、私たちが検討して一番いいやり方だなと思ったのは、安心のまちづくりプロジェクトっていうところで議論したところでは、ドライブスルー形式が一番感染の拡大もないし、向こうが利用する方もですね、車で持って帰ってもらえると、相談会をね、どうやってやろうかっていうのは、ちょっとまだ悩ましい状況でしたが、
相談はどうしても対面になったり、
そうなんですよ、
それ難しさはありますね。
難しさがあって、ちょっとそれはまたいろいろ工夫をしながら、いろいろ形変えていたんですけども、まずは地域に協力してもらったら可能じゃないかなということで、もう第5 5波の最中の夏頃に、はいはいはい、そういう決断をしてスタートしようということになったんです。
はい、ありがとうございます。ちょっとだけお知らせ入れますね。
はい、
沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。高崎次長にですね、取り組み、どのように取り組んだかという取り組みの状況などもちょっとお聞かせ願いますか。
はい、わかりました。昨年夏から、スタートということで、はいはい、7月に第1回のフードサポートをやりました。7月28日です。はいはい、で主にですね、子育て世代っていうんですかね、中学校の世帯対象に、行ったんですけれども、はいはいはい、この1回目の時はね、実はドライブスルーではなくて、ある学校の体育館借りましてね、参加登録はいらないからどんどん来てねと、という形でやったんですが、これ意外とうまく行き届かなくって、15世帯の利用になったんですね。でちょっとどうしようかなと思ってちょっと考えまして、2回目は8月にやったんですけど、民生委員さんに、
地域の民生委員さん
協力してもらおうじゃないかということになって、そのより困っている人を直接ね、民生委員さん知ってらっしゃるということで、この時にドライブスルー方式を取り入れたんですね。
最初は体育館に集めて、
そうです、集めて
っていう感じだったんですけど、
2回目からドライブスルーで、結果ですね、これが非常に功を奏しまして、その日だけで51世帯、あと民生委員さんが、ね、手分けして、あと30世帯ぐらい配っていただいたということで、80世帯ぐらいは支援ができたんですね。で、この流れが一つの形になりまして、3回目はちょっと秋になったんですけど、11月にですね、今回もちょっと校区を変えた、場所を変えて、民生委員さんと、あと自治会にも協力していただいて、で場所はもう沖縄共同病院の駐車場ということで、ドライブスルーで開催したんです。この時も当日は45セット配って、その後配達で27セットで、全部で72セット配布できたということで、
結構な数ですよね。
そうですね、だから3回合計で168世帯食料支援ができたということ、ちょっと自信がついた感じになってきたんです。
でこの食料をもらうところも世帯も本当に助かると思いますよ。本当に今、ね、困ってる方多いと思うんで、
これは参加している職員にとっても驚きというか、ものすごく感謝もされましたし、そしてこれだけ困っている人の実情を肌身で、ね、感じるという点では、病院の職員にとっても良かったんじゃないかなと思っています。
ありがとうございます。他にも取り組んだところあるんですか。
で今年になってからですね、那覇市ばっかりでやっていては、
最初は那覇だったんですね。この3回は那覇、
沖縄民連は名護市、那覇市、浦添市とね、沖縄市か、那覇市以外にも事業所がたくさんありますので、那覇市以外でも取り組もうということで、沖縄市ですね、中部共同病院がありますから、沖縄市でぜひチャレンジしてもらおうということで、年明けてからですね、相談をしまして、第3回ですが、第4回ですね、
4回目です
なりますけども、
で3回やって4回目と、
今回はやはり民生委員さんや、今回ね、実は一番多かったのは保育所でした。保育所14箇所ぐらい回って、ポスター貼ってもらうんですね。でこれまではファックスの申し込みとかが多かったんですけども、Google フォームでね、この QR コードと、これは高齢者にはなかなか向かないんですけども、若い母さん方はもうすぐに使えて、スマホでピッと申し込めるんで、 子育て世代の沖縄市の、ねうん、大変な方々が38世帯、この Google ホームで申し込んでいただいて、はいはいはい、まあ、結局ですね、当日だけで70世帯、で、はい、ここで分かったのは、なかなか寝たきりの方とかね、なかなか取りに来れないということで、民生委員さんや包括支援センターでつながっている、はいはい、そういう動けない方に対して70世帯、うん、合わせて140世帯に
プラス、
配ることができたということで、はいはい、これもかなり短期間の準備でしたが、やはり反響の強さに、まあ、職員も驚いていますし、はい、まあ、地域の関係者も、もう中部共同病院といえばですね、はいはい、ワクチン接種やらの PCR
とか
PCR 検査ですね、はいはい、特に検査ですごいたくさん の数をしっかり
1日100件とかって聞きますからね、
もう駐車場がいっぱいになるぐらい、
ね、駐車場がぐるっと、
それだけコロナの治療や検査で、はいはい、大奮闘している新病院なので、はいはい、さらにそこがですね、コロナ治療だけじゃなくって、はいはい、食料支援までやってくれるということで、まあ、ある種驚きと、まあ、感動を持って受け止められたということで、
貴重な取り組みですね。
今回非常にインパクトがあって、私たちも予想以上にですね、大きな成果になったなと、まあ、感動した次第です、
このポスター、なんか保育園も心よく貼ってくれたんですかね、
そうですね、地域のつながりでも、これ2回目3回目の時からもそうだったんですけど、例えば JA 沖縄さんには、かなりたくさんの支援していただきましたし、それぞれの地域のスーパーですね、セブンイレブンさんとか、スーパーとか、あと地域の会社さんですね、そういったところからも協力いただいて、この3つでいくと、もう100を超える地域の団体の皆さんに協力をいただけたということで、これは本当に新しい絆というか、医療機関と地域と力を合わせて、地域の皆さんを支援するという新しいスタイルができたんじゃないかなというふうに思います。
それだけまあ、この間ね、おそらくそんなに関わってない団体とか、地域とかの人たちがね、関わってきたかなっていうのがちょっと印象的ですね。
そうですね、ですからお願いに回った職員の方が逆に励まされるというか、快く協力していただくことが多くって、今までね、そこまで受け止めていただけるような取り組みっていうのは、そんなには多くないんで、これはぜひ続けていきたいというふうな雰囲気というかな、盛り上がってる感じがします、
地域ともかなり近くなる感じですね、
本当にね、感謝をしないといけないなと思いますね、
ありがとうございます、ちょっとお知らせ入れていいですかね、
はい、
医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では、受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料定額診療事業の制度をはじめとした、安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。この間ね、取り組んだ中でいろんな、声というかな、 聞かれてると思うんですけど、そういったのもちょっとご紹介お願いできますか。
はい、わかりました。沖縄市の方のアンケート結果がまだね、集計中、はいはい、ということですので、那覇でやった時のアンケートの中で声とか数をね紹介したいと思います。はいはい、まずアンケートいろいろな項目で取ったんですけども、はいはい、収入どうなったかと、コロナでね、ということでは、はいはい、80%、 8割の方がやっぱり収入減ってると。減ってる、
この参加者の中の8割の方、
はい、で特に支払いに困ったものは何かというと、まず第一に食費が 90%、はいはい、
食費、
2番が水耕熱費で、はいはい、63%、で3番に、ね、医療費が来ていて、ね、医療費、37% の方が医療費で困ったことがある。この困ったことがあるという方に、さらに病院の受診を控えたことがありますかと言ったら、全員がその経験があるとお答えになったんですね。
どうしても医療費かかるので、そこはもう抑えるという感じになるんですかね。
で具体的に自由記載でじゃあどんな声があるのかなと思って、はいはい、ちょっとピックアップしますと、はいはい、普通の生活がしたいですと、子供を育てるのにお金に困るのがつらいですと、はいはい、まあ、子供にはやりたいこと、進みたい道にお金の心配なく
生
かせたい、
うん、
はいはい、で現金の給付もありがたいんですけども、学費、給食費で医療費を無償にしてほしいという声がありました。今来年4月からね、はいはい、デニー県政の下で中学校卒業まで子どもの医療費が全県で、ね、無料化になると、これは全国でもトップクラスの政策なんですよね。
画期的ですね。
これを本当に、ね、心待ちにしているんじゃないかなと思います。子どももう一件いくと、子どもの医療費が高いです、歯の治療はお金がかかりすぎると、はいはいはい、無料にしてほしいと、給食費教育費もかかるんですということでね、はいはいはい、そういった、まあ、子育て世代の中心でしたんで、那覇市の場合は子どもさんたちのことでの、声が多くありましたんで、は
い、
まあ、
治療費とか教育費、
そうですね、
その辺あれですね、
ですから学校給食費、学校給食費とかね、あと子どもの医療費、高校18歳までとかね、はいはい、これも全国的にどんどん、ね、広がっていますので、沖縄県内でもぜひ広げてほしいなと思いますね。
はいはい、他にもなんかアンケートというかそういった声ありますか。
はい、まあ、やはりですね、ちょうどもうお米がなくなったところだったんだとかね、これがいっぱいあって、はいはいはいはい、お米は絶対外さなかったんですよ。で結構ですね、思ってた以上に段ボール箱いっぱいになりましたね。買い足したり、募金を集めましたので、募金で買い足したり、自衛さんがとか、はいはい、コープ沖縄さんからもいただいたものを足すとね、はいはい、結構な量になって、で本当にこれでつなぐことができるということを言われたし、で徒歩の方も多かったんですけど、来た時にね、持ちきれないということで
量が多く
て、それで車でお送りしたり、まあ、一緒に台車で運んだりしたんですけど、その間にそのずっと会話ができて、ここまでやっていただけると本当に助かりますということをおっしゃっていました。やはり食っていうのはもう基本中の基本ですから、
本当にね、生きていく上では欠かせないものですからね。
それとあとね、お米も炊けない家っていうのもあるんですよね。だから お米じゃなくてレトルトの、
ご飯のパック、
湯煎したり電子レンジでっていうかね、そういうのでいく分を変更してね、お配りするというケースも今回結構多かったんで、今後ちょっと先にアンケートで聞いとかないといけないなというふうに。
もうご飯のパックですね。
ご飯、そうなんです。
はい、他にもありますが、ちょっと時間もですね、時間お知らせしますけど、あと7分くらいですかね。
あ、そうですか。
まあちょっとじゃあお知らせ入れましょうね、すいません。はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。 まあ、あと 4,5 分ぐらいなんですけど、まあ、最後に何かあれば、はいはい、お願いします。
フードバンクの取り組みは、ね、4月以降、はいはい、診療所に広げまして、はいはいはい、糸満、浦添、名護というところで各診療所で取り組んでいきたいと思いますので、はいはい、ぜひ地域の皆さん の, 協力共同で、ね、職員と一緒になって、はいはい、作っていただけたらなというふうに思います。また那覇でもまたやりたいなと思ってます、はいはいはい、ただ一方でですね、はい、この食料支援、この民間の、うん、まあ、州全員の取り組みは大事なんですが、はい、本当はですね、このようなフードサポートや、うんうん、子ども食堂などがいらないような世の中にしないといけないと、憲法25条によればね、はい、国には国民の生活を保障する責任と義務があるんですよ。
国の制度としてやれるっていう、はいはい、
もっともっとね、大きな規模で確実に進めるべきだなと、はいはい、支援策をね、うん、で他の先進国と比べてもやっぱりそこの社会支出が弱い、うん、はいはい、特に学生なんかでは、ね、奨学金は、うんうん、先進国では給付型なんですよね。
給付型、じゃあもう奨学金もらう、まあ、もらうというか、
返さなくていい、
返さなくていい、
日本の場合は、ね、利子つけたりするから、はいはい、もう教育ローンみたいになってるんですよ、うん、で学生さんがね、アルバイトをしないと学業が続けられない、はいはいはい、ということ、
学費が払えない、
払えない、うん、だからコロナでバイトがなくなると、はいはいはい、退学をしなきゃいけない、
うん、学校にも行けなくなる、
学校にも行けなくなる、うん、こんな国はね、先進国ではもうありえない話なんですね、はいはい、うん、また生活保護の制度もですね、はいはい、ヨーロッパでは高齢者ではなくて若い方が受けるんです、はいはい、なぜかというと、うん、年金水準が高いので、はいはいはい、年金もらってたら生活保護の水準にならないというのがこう、まあ、ヨーロッパでは当たり前なんですね、うんうんうん、はいはいはい、ですので日本の場合は若い方も高齢者も制度が弱くって、はいはい、社会保障が弱くって、うんうんうん、苦労している分を、まあ、助け合いで、うん、まあカバーをしているわけですけども、はいはいはい、これは長続きしませんので、うん、
限界ありますからね、
はい、必ずやっぱり国の制度、社会保障制度をせめてヨーロッパ並みに引き上げていくというのは、はいはい、もうこれは急ぎ、もう本当に緊急の課題だなということですね。いまだに自己責任だとかね、はいはい、共助だとか、うんうん、互助だとか言っているようではですね、救える命も救えないし、はいはいはい、人生1回しかない人生が、うんうん、本当に花開くことができないということになってしまっているんじゃないかなと思います。で私たちは、まあ、当然、長期化するコロナの困窮に対応するために、はい、この安心の街プロジェクト、うんうん、フードサポートを、ね、はいはい、実施をしていきます。その中でですね、こういった国の制度で問題があることをはっきりさせていくということで、はいはい、アンケートや困りごと相談をして、うんまあ、支援にもつなげるし、はいはいはい、制度の改善にもつなげていきたいなと思っています。医療生協には無料定額診療事業など、まあ、使える制度もありますので、はいはい、まあ、その制度も使いやすいように拡大をしていくと、うんうん、で命のセーフティーネットとしてある生活保護、医療保険、うん、介護保険、はいはい、こういったものをもうちょっと改善してですね、うんうん、経済的な理由で命が守れなくなる、そんなことがないようにですね、はいはい、署名運動や自治体への働きかけなども取り組んでいきたいなと、はいはい、
制度そのものが ね,
そうですね、
改善しないと、まあ、本当にこの民間だけで頼るっていうのはもうかなり厳しいから限界ありますよね、
ただまあこの民間の活動の中でそういった矛盾もまた見えやすくなりますし、はいはい、うんうん、限界も分かってきますので、うんうんうん、まあ、これはどちらも大事にはしていきたいと思ってるんですけども、はいはい、やはり根本的にはですね、社会の制度をちゃんとしていかないと、うんうんうん、全ての人を取りこぼしないように、はいはいはい、支援することはできないんじゃないかなと思っています。
はい、ありがとうございます。結構いい時間ですねありがとうございます。今日はですね、フードサポートについて、沖縄ミーレンの高崎二丁の方にですね、お話を伺いました。 どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、これでですね、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。